かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないでって言ってるのに。
聞かせられないラジオはご存知の通り収録番組です。
録音してますよ。
実はこの番組、今月14日月曜日再収録しております。
撮り直してるの。
ちょっと事情を説明しなければなりません。
なんでなんで。
実は私がこの後話をしてるんですが、今週東京へ出張することもありまして、はい、今日お送りする内容は先週の金曜日に番組を収録しておりました。
ややこしい。
しかしなぜ再収録をすることになったのか、重大な事実がございます。
なんとですね、はい、番組のキカラジの公式ツイッターで、うん、先週00第3回の放送直後にですね、はい、ガンダム関係のゲームシナリオ、コミックシナリオをメインに活躍していらっしゃる、まあ、要するに00の外伝を全部手掛けてらっしゃる千葉智弘先生と、ガンダム00の水島誠二監督からですね、なんと番組聞いてるよというツイッターに書き込みが、つぶやきがあったわけです。
我々本当に腰を抜かしました。
私はまだ抜かしております。
抜かしっぱなしです。
そうです。
従いまして、この後の放送の中で番組関係者の皆さんからそろそろ反応があってもいいんじゃないなどという話をしておりますが、
そろそろ褒めてほしいよねとか言ってますけどね。
先週の放送直後、監督さんから番組聞いていますというメッセージがあっております、
はい、
内容が時間的に前後しておりますことをどうぞご容赦ください。
ごめんなさい。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
というわけで、この後はですね、番組関係者の皆さんからのアクセスがまだなかった今月11日金曜日収録の本編をお送りしますので、ややこしくてごめんなさい。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
さて、林田グランダプレミオシエカズさん。
ああ、もう情報解禁ですね。
解禁になってます。
我々の時間軸では、今日は6月11日金曜日ですけれども、
ね、
放送が行われている今この19日土曜日午後4時、私は都におります。
はあ、
東京に行ったとですよ。
花の都時を、はい
はい、はあ、あの木曜日の段階で表彰式が行われまして、
ええ、
おそらく私は何かトロフィーかなんか受け取っているものと思われます。
なんと、
はい、
TBS 系列のテレビフリートーク部門で大賞、しかも
最優秀賞ですね。
最優秀賞、はい、しかもその、まあ、いろんな部門があるんですけれどもね、アノンシスト賞というコンクールでですね、その全ての優秀賞の中でトップに選ばれてしまったという、まあ、グランダプレミオ。
どうしましょうか、思いがけず。
しかもそのネタが、
はあ、アップルですよ。大鉄道展ですよ。
大鉄道展、
もうてっちゃんぶりがなんか全国の審査員うならせたらしいですよ。
ラジオお聞きの皆さん、
はい、
いいですか、林田茂和が鉄オタ部門で、
いやいやいや、そんな部門ない。
いやいや、まあ、鉄オタ部門でのしゃべりで、ええ、この言ってみれば聞かせられないラジオで培ったその鉄オタの、そのたぎる血が、
情熱が審査員の心を動かし、
動かしてグランダプレミオ出発進行ということになったわけです。
出発進行。なるほどね、ありがとうございます。本当にお
めでとうございます。
まあ、系列局内部とはいえ一応日本一と称号をいただきました。ありがとうございました。
もう思い残すところはないそうなので。
いや、ありますあります。
そうですか。
これがピークじゃありませんから。まだまだ私精進してまいりますんで。
もうやめるのかと思いましたけど、
もう頑張ってまいりますよ。
そこで、はい、グランダプレカズさん、
なんで言いにくいな、その名前。
ガンダム00。
ガンダム00。
パート4です。
もう4回目ですよ。
4回目。
この聞かせられないラジオシリーズで最長のシリーズになりましたね。
そろそろ00スタッフの皆さんにも褒めてほしいぐらいの勢いになってきました。
毎日放送の皆さんからなんか言ってほしい、本当にね。
それはさておき、ガンダム00
パート4でございます。あ、もうたくさんメッセージを頂戴してましてですね、
はい、
先週はついに1通しか紹介しなかったんでね。
そして先ほど申し上げた通り、あの今日は収録上6月11日金曜日ということで、今日までに届いたものを申し訳ないですがご紹介させていただきます。
ちょびっとご紹介、はい、ラジオネームもうすぐ高2さん、
はい、
東京の片隅からポッドキャストで拝聴してます。ガンダム002楽しく聞かせていただきました。2週間前のね放送の感想ということになりますが、
はい、
今週は各国のパイロットについてですよね。実は先週分がそうだったんですが、乙女座の男もかっこいいですが、私は断然パトリック・コーラサワーが好きです。第1回でエクシアに惨敗したにもかかわらず、あの自信過剰っぷり、私は彼が登場するたんびに AEU は彼がエースでいいのだろうかと心配になりました。かっこ笑い。しかし彼ほど愛すべきキャラクターも珍しいと思います。私にとって彼はシリアスな物語の中でなんだかホッとする存在でした。まあそういう役回りだったんでしょうね、
うん、
PS 前回の放送ではメールを読んでいただいてありがとうございました。ちょうど修学旅行で長崎にいたんです。ハウステンボスの龍馬のイラスト展ももちろん行ってきました、
うん、
放送はグラバー園近くのホテルで聞いてました。放送中にメールが読まれて喜んで部屋の中を駆け回っている私を友人が哀れみの目で見ていましたが、私は気にしません。一つだけ残念なのは、ラジオで放送を聞くと村山さんの低い声がノイズで聞き取りにくいことでした。東京に帰ってからポッドキャストで聞き直したのは言うまでもありません。修学旅行のいい思い出になりました。本当にありがとうございましたと、
はあ、現地で聞いていただけたんですね。
こちらこそありがとうございました。
村山さんの渋い声はポッドキャストに限るというメッセージでした。
ちょっと待って、
違った、
ちょっとグランダシエカンさん、
何、どういうこと、
ラジオ向きじゃないのこの声は。
いやいや、もう AM 向きのね。
ラジオネームルイダさん、こんにちは。
こんに
ちは。実家は長崎なんですが、神奈川在住なのでいつもポッドキャストで聞いている昭和44年生まれの女です、
はい、
ポッドキャストで見つけてあまりにも面白かったんで夫にも勧めたら、夫もすっかりキカラジメイトになりました。かっこ笑い。ガンダム00あまりにも熱く語っていらっしゃるので、うん、とりあえず1話を見てみました、
はい、
絵が好きじゃないっていう方も多いみたいですが、
うん、
キャラクターデザインのお一人甲賀ユン先生の漫画を好きなので抵抗なく見ました。初代ガンダムしか見たことがないものとして画質の美しさにもびっくり。これからゆっくり00を楽しませてもらおうと思います。これからもいい作品をたくさん紹介してください。もうね、もう正直言ってガンダム00とか、
うん、
ガンダムシードディスニーを見た後ですね、
うん、
昔のガンダムを見るとですね、
うん、
あらこんなだったっけとやっぱりそれは思ってしまうんですね。
ね、
思い出の中でかなりファーストガンダムあたりは僕たちの心の中で美しくなってるんですね。
美しく変化しているね、美化されているね、
まあ、もちろん劇場版第3弾の巡り合い空編ぐらいになるとですね、
うん、
かなりスタッフが作り直しているので
頑張ってますもんね、
頑張った映像になってるんですが、
うん、
まあファーストガンダムのテレビシリーズを今見るとですね、
うん、
あらガンダムが立ち上がるシーンとか見てね、
うん、
あら、あ、こんなだったっけみたいな ね、それはまあ時の流れといいますか、
うん、
しょうがないのでございます、
うん、
そこでキャラクターデザインがどうなのかという話をですね、ここで林アナウンサーに再び振ってみたいんですが、
はい、
どうでしたか。
僕はね、正直あまり好きではないのですよ
今でも。
はい、
あら、
見分けがつかなくなっちゃってね、
キャラクターの、
はい、少女漫画っぽいところがあるでしょう。 目がクリクリっとして大きくてね、
甲賀ユンさんがね描いてますからね、キャラクターデザインをね。
で、長髪じゃないですか、
うん、
僕みたいにね運動部系上がりの人間はね、もう長髪はスカントですよ。
あなた茶髪とか、ね、運動部系なんですか。
もうずっと丸刈りだった男ですからでほら実際私も今短髪でしょ。あんまり男性がこう髪を長くするのをね、まあ自分の好みですよ、あくまでもね好みだけど好きじゃない。そう、前髪の目に入りようと思うと。
いや、私も今ちょっと入りそうにな
って
ますから
ね。こうほらヘルメットかぶった時に前髪がこう引っかかった時に手は入らんのですよ、あのガラスの向こうには。
あ、
どがんしてこうよくっとですか、ごがんして、ね、なんか叫びんで言ってるかよくわかんないけどさ
どんげんなっとっとですか。
そう、あの挑発がちょっと受け入れられないところがあったりするんですね。だから荒駒さんみたいな単発だとね、もうあ、よし、それこそまさに男だというね、 印象ですね。
髪が短いから荒熊が好きだった。
いやそういうわけじゃないんだけどさ、まあ、でもね、まあ、そのキャラクターのあれこれを超越するぐらいストーリー展開が面白いので大きな魅力あると思いますけどね、もちろんね。
なるほど、うん、私は甲賀ユン先生の作画ね、うん、作画というかキャラクターデザインは、
ええ、
あの好きでしたけどね、好き嫌いで言うとね、うんうん、とても良かったんじゃないかと思いますね。
あともう一点言っていいですか、
うん、もう一個なんですか。
女性の描き方なんです。
女性の描き方、
まあ、スメラギさんをはじめとしてですね、皆さんですね、巨乳であるここがね、僕はね、まあ、巨乳が嫌いって言ってるわけじゃないんです。巨乳であるがゆえに誤解されるのではないかということを僕は心配してるわけですね。
そこが老婆心ながら心配であると。
まさにその、
自分が嫌いだと言ってるのではない。
嫌いだと言ってるわけで、巨乳はまあどちらかというと好きです。
あ、言っちゃった。
好きですけど、
ええ、
作品世界がハードなだけにですね、大人向けのガンダムであるがゆえに、なぜあそこまでわざわざビキニを着てバカンス生活みたいなシーンを描いたのかっていうところも含めて誤解されるのではないかということを私は危惧しているわけです。
心配してる。
心配してるわけです。
心配して
巨乳が嫌いってわけではないのですが、心配してる。
はい、あんまり巨乳巨乳というのもなんですので、この辺りで音楽をお送りしましょう。
お口直しに。
機動戦士ガンダム W をエンディングテーマの中からステファニーフレンズ。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
今日はもうガンダム WO その4で、まあ一応今日で一区切りとしたいと思っていますので、
ええ、
セカンドシーズンまでねちょっと踏み込んだ話に、うん、まあ、ネタバレの話も出てくるかもしれませんから、ネタバレあんまり聞きたくないやという方はですね、この後は
見た後に聞いてい
ただくと、見た後にね聞くとポッドキャストでね、うん、いいんじゃないかなと思いますけれども、林田アナウンサーがちょっぴり感じた違和感として、
はい、
これまでにもちょびちょびと出てきましたけれども、まずその絵柄の問題、
うん、
女性キャラクターの問題で、もう一つあれと思ってしまったのが、実はセカンドシーズン第13話のメメントモリ攻略戦、かなり燃えるなかなかいいお話だったと思うんですが、その後
そうなんですよ、うん、そこまでは比較的ストーリーにもついていけたし、うん、こう理解できる世界観だったんだけど、そこから急速にストーリーが跳躍しだすんですよ。
まあ、いきなり駆け足になってしまう、うん、
そう。そして、やたら合体シーンとですね、変形シーン、より強い力へのバージョンアップが繰り返されるようになってしまって、いささかちょっとねそのスピード感についていけなかったんですよね、僕はね。
そこがですね結構引っかかってるリスナーさんも多かったのかなと思うんですけれどもね、
うん、
ただ第1話からファーストシーズンの第1話から振り返ってみると、
ええ、
ファーストシーズンの第1話で、まあそのファーストシーズンの前半で少年兵の刹那が遠くに浮かぶオーガンダム、
うん、
出会うシーンがあるわけですよね、
はい、
オーガンダムと刹那が
神と重なるシーンですね。
そう、あのシーンですでにオーガンダムを操縦しているのがあの人で、
うんうん、
その人が実は刹那をセレスタルビーイングにスカウトしていたという、その設定はもうあの時点であったわけなので、
うん、
明らかにやっぱりガンダム WO は第1話から第50話に至るまで練りに練られてスタートした作品であることに変わりはないんですね、やっぱりね、
うん、
ということはセカンドシーズンになって時間が足りなくなったから慌てて詰め込んだということではなくて、やっぱり計算のもとああなってはいたはずなんですよね、うん、
ええ
となると、まあ、前回前々回でも私同じようなこと言ったんですけれども、どのキャラクターにどれだけ時間を割くのか、うん、どのシーンにどれだけ時間を割くのかというその時間配分の問題で、まああえてああしてはいたんだろうなとは思うんですよ。
あ、うん、
ただそこが成功だったのか、あるいは議論を巻き起こす結果になったのかっていうことはあると思うんですね、
うん、
ただね一つ言えるのは、僕はあのセカンドシーズンで結局ね未消化に終わったエピソードがいくつかあると思うんですよ、
うん、
例えば2人目のロックオンが出てきますよね、
はい、
2人目のロックオン 初めてモビルスーツを操縦するのに戦術予報士のスメラギさんが彼のデータを見てびっくりするんですよね、うん、なんでこんなに彼は能力が高いの、その能力が高い理由をね結局語ってないんですよ。
あ、まだどのエピソードにもない、
セカンドシーズンの中で語ってない、
うん、
そして、非常に印象的なセリフとして一人目のロックオンがセスナの回想シーンの中に、あるいはセスナの中の心の声として、セスナお前は変われ、変われなかった俺のためにっていう言葉が出てくる。で、これは僕の予想なんですけれども、本当はロックオンがセスナのようになるはずだったんじゃないのかと思うんですよね。
はあはあはあ、
そうならなかった、
うん、
セスナがなった、うん、でその辺をね書いてないのはなぜなのかなと思って、まあ、僕の予想が外れてるのかもしれないし、あるいはこの秋上映される映画版でその辺の謎が解き明かされるのかもしれないな。つまりね、映画版の上映が本格的に決まった時点でセカンドシーズンの中で若干路線変更が行われたところもあるんじゃないかなっていう気がするんですよね。
か、明らかにあえてしなかった部分もあるのかもしれないね。そうそう
そう、あえて描かなかった部分がね。
ああ、うん、なるほど。そう考えれば考えるほど壮大だねこのストーリーはね、
うん、そうで、あのだからね、セカンドシーズン最後まで見ると分かるんですけれども、うん、物語終わってないんですよね。一応一区切りはついてるけれども、うん、謎を残したまま終わっているので、あの木星のあれは何だったのかとかね、
うん
うん、紫色のハロは何だったのかとかね、
うん、
描いてないんでね。
あ、確かに言われてみればそうだ、
うん、いや、 あのハロは何だったの、ね、なんでみんなからお兄ちゃんってあのハロは言われてるのみたいな、他のハロからね、お兄さん呼ばわりされてるわけですよね、オレンジ色のハロから兄さん兄さんって言われてたわけでしょ、
うん
うん、謎なんですよ、
うん、
それもひっくるめて、だからダブルを語るときはね、
うん、
気をつけなきゃいけないなという気がしてるんですよね。
なるほどね。
そこで
音楽、どうしましたかどうしましたかどうしましたか、
音楽を、
音楽を、はい、
お送りしましょうかね、はい、ガンダムダブルをセカンドシーズンのエンディングテーマでした。伊藤由奈でトラストユー。林田アナウンサーの先週の叫びが通じたのかもしれません。
うん、
劇場版機動戦士ガンダム00アウェイクニングオブザトレイルブレイザーの長崎佐賀での公開が決定しました。っていうか前回の収録が終わった直後に公式ホームページで発表されてました、
うん、ですから前の週1週間前の放送の時にはもう決まってる状態で
決まってたのね、
はい、後追いですいませんね、
ツイッターでつぶやいてるはずなんですけれども、
はい、
とりあえずですね、9月18日、
うん、
イオンシネマ佐賀大和、
はい、
東方シネマズ長崎ではちょっと遅れて10月30日公開決定というね、うん、
でもまあ上映されるからいいじゃないですか。
いいじゃないですか。で、上映される劇場を順次拡大しているので、
うん、
まあひょっとしたらその公開の時期も合わせてこれからちょっと変わりが変更が出てくるかもしれませんね、うん、
随時ご確認いただきたいと思います。
ご確認いただきたいと思います、
ね、
さて残り時間も少なくなってきましたが、はい、林アナウンサーもう一言ちょっとあるということです。
まあ、今からダブルを見るならというテーマで私この50話をね駆け足で見て感じたところがあるんですよ。
何ですか。
普通ドラマっていうのは一人の人間の中の葛藤を描くことが多いですよね、
はあはあ、
だけどねこのダブルに関して言うと葛藤ではなくてその行動の、ね、エネルギーは、ね、意外と対立にあるのではないかと思うわけですよ。
ほうほう。
意外とこう葛藤にあるんじゃなくて対照的な人物を設計することでドラマが展開していくっていうのが面白いなと思ったんです、うんうん、つまりね刹那とサジっていうのは両方ともね生い立ちが極端に違うんですよ。
そうですね。
この対立軸とかですね、うんうん、マリナ姫と秘書のシーリンさんの考え方の違いとかスメラギさんは意外と情に流されたり先に逃げるっていう弱さを晒すタイプとして描かれてそれと対照的に冷徹で冷静なマネキンさんという人存在がいるわけですよ。だからセルゲイさんとハーキュリーさんとかですねいろんなこう対立軸の中でドラマが展開していくっていう、このキャラクターの設計というのが非常によくできていて面白いこのダブルOの魅力だなと僕は思いましたですね。
お、うん、というわけで今からダブルOをご覧になる皆さんとりあえずファーストシーズンの第1話から見ていただきたいわけですが、
うん、
第5話の限界離脱領域まで見るとアラグマとソーマピーリスが大活躍しますね。
つまり人物の背景がある程度分かってくると途端に面白さが増すわけです。
はい、この限界離脱領域はなかなか燃える展開であります。そして第10話ガンダム鹵獲作戦まで見ると再びアラグマが出てきまして、
うん、
第15話 折れた翼まで見るとスローネ兄弟が出てきて、うん、あとはノンストップで見ちゃいますね。
勢いに乗りますね。
セカンドシーズンの第1話、うん、半分壊れたガンダムエクシアの活躍、
うんうん、
そして第3話アレルヤ奪回作戦、これ、はい、燃えますね。
燃えるね、これはね。ほんと
アラクマのお父さんパワーが炸裂する第7話再会とリベスト、
泣きましたね。
林アナウンサーも泣きました。
はい。
第13話メメントモリ攻略戦、うん、これはもうガチですね。
これスターウォーズファンとか特に見てほしいね。
燃えますね。
燃えるね。
第13話ね、うん、第17話散りゆく光の中でアラクマさんが退場しますね。
うーん、これは悲劇的やったね。
悲しいですね。しかしそのアラクマを結局殺してしまったその人は番組の終盤にものすごく荒熊さんの本当の心を知って後悔することになるんですね、うん、まあそれも戦争の悲しさということなんですが、まあまだまだねガンダム00の魅力については語り尽くせないところが、まあ例えばモビルスーツの話とか全然してないですね。考えてみたら ね、
うん、そうだね、
キャラクターと世界観の話しかしてないんですよね、
うん、今日も新しいなんかプラモデル持ってきてるけれども、
今日はアヘッドを持ってきましたけれどもね、ツイッターに流したい
と思います。あんたいくつ作ったのこのダブルシリーズ。結構作ってるね。
僕はね、うん、バンダイに踊らされた男ナンバーワンですよ、ね、
でもしかもそれがオンエアと同時の時間軸の中でずっと作り続けていったんでしょ。
そうですね、一番正しい楽しみ方をしたのではないかと。
確かにね、
私は、
はい、私もあの荒熊さん知った後丁寧に作ったらやっぱ燃えたものね。
燃えますからね。ラジオを聴く皆さん、まだガンダム00にハマっていなかった皆さん、そのチャンスが9月に向けて巡ってくるというじゃありませんか。
映画化を前にね。
まあガンダム00については一応今日はキカラジとしてはね、最終回ということにしたいと思いますけれども、秋のガンダム00映画版のあたりでまた一つ取り組みたいと思ってますので。
そうですか。
それまでに皆さん、ええ、全50話勉強しといてください。
勉強か。予習が必要です。
よろしくどうぞってことでジングルです。
下校の時刻になりました。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
あっという間にお別れの時間です。先週と今週はプレゼントが同じです。低燃費少女ハイジグッズ、先週と今週でお二人様に差し上げます。プレゼントが欲しい方は NBC のホームページを開いて、キカラジのホームページを開くとプレゼント応募フォームがありますから、ぜひお申し込みください。もちろん長崎佐賀にお住まい以外のあなたも、ポッドキャストを聞いているあなたも応募していいんですよ。海外はちょっと難しいかな。でもぜひ、ご参加ください。お待ちしています。
キーワード
はハイジ。
ワイワイ貿易ではただいま新商品が続々入荷中。今話題の低燃費少女ハイジ、ダイブ社製の第2弾が続々入荷しています。さらにワンピースやマイケル・ジャクソングッズなどなど、チェックしておきたい商品がいっぱい。詳しくはパソコン携帯でも購入できるインターネット通販をクリック。
ラジオネーム T ナバさんです。機動戦士ガンダム00、もともとアニメ自体をあんまり見ないうちの同僚はガンダムシリーズ全体を指して、いつまでたっても戦争を繰り返しやんと言って嫌うんですが、まあバンダイさんもガンプラ打ってなんぼやさかいしゃあないんちゃうか。でも、00のファーストシーズンの最初ら辺は今の子供らには戦争の原因とか世界情勢なんかに関心を持つ、きっかけになるかもしれんと思うけどなと答えたら、一応同意を示してくれました。しかし完結していないストーリーなのでまだ評価はできません。印象的なエピソードはたくさんありますけどね。あとシリーズ初のハイビジョン放送ということで、とにかく絵が美しい。サジとルイスが宇宙空間から覗いた地球のシーンはプラズマ大画面で見ると圧巻です。そういう意味ではブルーレイを大推奨。画質が随分違います。あと 4月末に届いた穴穴大作戦 DVD の感想です。うわ何これ、めっちゃおもろい。お二人が中心になって制作されたんですが、もう最後のミニドラマまで大満足な内容でした。
そうするところお笑いのメッカ関西の方に評価されたってのは嬉しいですな。
嬉しいですね。今穴穴大作戦 DVD 遅まきながら長崎県内では結構あちこちで売ってますので、
ワイワイ貿易にもありますからね、
よかったら買ってくださいね、
はい、
残り時間あと1分少々となりましたが、
うん、
さて4週間もガンダム00に費やしてしまいましたけれども、林田さん、
はい、
来週は全く違うテーマで攻めていきますね。
つぶれ屋へ行きますよ。ウルトラセブン、
セブンです、
うん、
ウルトラセブンで攻めていきたいと思います。
ウルトラセブンで攻めていくってのは不思議な言葉ですけどね。
この番組ポッドキャストでも配信中、詳しくは NBC ホームページをチェック、ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスは郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。というかメッセージね、たくさん頂戴してて、ひなばさんに、きゅうたろうさんに、あいおんさんに、それからももちゃん三条さんに、茨城ダイバーさんに、燃える男中央腐敗さんに、少年 Z さんに、伊佐彩子さんに、しのっぴーのさんに、他にもナモさん、たくさんの方からメッセージ頂戴してるのに紹介できなくて本当ごめんなさいでした。来週も大事も聞いてください、
はい、聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、ラタ毎週。